今日は使徒の働き第25章1節から12節です。このところには皇帝への上訴が語られています。1節にフェストゥスは属州に到着するとあるわけですけれども、先のこの総督フェルクスは退任し、その後にフェストゥスという人がこのユダヤの州の総督に任命されたということであるわけです。そして彼はカイサリアからエルサレムに登った。カイサリアにローマ軍は駐留し、そしてそのユダヤの地を治めるということですから、そのローマの中心、このローマ軍の中心がカイサリアにあり、そしてエルサレムはユダヤの都ですから、そこに彼は行くということになったわけです。そしてそこで2節を見ると、祭司長たちやユダヤ人の部だった者たちがパウロのことを告訴するということが出てきました。そしてこの祭司長たち、またユダヤ人の長老たちは、3節を見ると、このパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥスに懇願したと出てくるわけです。彼らの願っていることは何かっていうと、天の御国のことではなかった。言うなれば、この世で自分たちがこの好意を受ける。この人たちは神様の御心に従うというよりは、自分たちがこの世で豊かなものになることを願っていた人たちであるということがわかるわけです。もし彼らが本当に主に従って、また御心を行っていくということであるならば、多分こういうような、このパウロの件で自分たちに好意を示してほしいということを果たして第一にしていただろうかということを思います。そしてまたフェストスは五節を見ると、その男に何か問題があるなら、お前たちを中の有力者たちが私と一緒に下っていって彼を訴えればよい。当然このローマがユダヤを支配しているわけですから、このカエサリに来て、そして裁判をしたらいいっていうふうに、ローマの総督として彼は言ったわけです。そして6節を見るならば、このフェストゥスはこのカイサリアに下ってパウロの出廷を命じる。そこで裁判を開いたわけですけれども、7節を見ましたら、このユダヤ人たちがこの多くの重い罪状を申し立てたとあるわけですけれども、しかしそれを立証することはできなかった。この重い罪状っていうのは、もうこのパウロを死刑に処するということであるわけですけれども、そのような死刑に値するようなことは何一つ立証されなかった。パウロがやってきたことは決してそのような、ローマが認めるような犯罪行為ではなかったわけです。そしてパウロの弁明が8節に出てきますけれども、私はユダヤ人の律法に対しても、宮に対しても、カエサルに対しても何の罪も犯してはいませんと、そのように自らが語ったわけですけれども、彼のやってたことは決してこの神様の律法に反するとか、また宮を汚す、そしてまた公に対してもこのローマに反逆するようなことは何一つしていなかった。もうその通りであったわけです。ところが9節に、このユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストゥスはっていうふうに出てくるわけです。彼の提案はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むかっていうふうに、このフェストゥスは言ったわけです。彼の思いも、このユダヤ人たちの機嫌を取るっていうのが目的であった。ですから彼もこの世の 自分のことしか考えない、そういう姿が出てくるわけです。まあこれは今の時代でもほとんどがもう自分のことを第一に考えて行動を起こすっていうことがもう多いことではないかなと思います。そして私たちも気をつけなければならないのは何かっていうと、まあ3節にも出てきたこの行為を示し、そしてまたこのフェストゥスも9節にある人の機嫌を取るということです。それが得てして、まあ私たちもこの世にいて生きて生活しているわけですので、人の行為を得ようとする、また人の機嫌を取るということが出てくる。確かに人を愛するということは大切なことであるんですけれども、その人におもねる、もう人間が中心になってしまうと神様の御心が行われなくなってしまうということが出てくるわけです。それは私たちもある意味注意しなければならないということを教えられます。そしてこのところでパウロはどう言ったのか、10節を見ると、私はカエサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然ですと彼ははっきりと言ってるわけです。まあこのユダヤ人たちはこの支配者のローマの総督フェストスに訴えてきた。ですからそうであるならば、もう当然これはもうローマの裁きに従っていかなければいけない。ですから彼が言っていることはもう当たり前のことであるわけです。そして彼は、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。ですからもし彼がそれを主張してこのローマの裁きを受けるとするならば、たとえエルサレムに行ってもこのフェストスの前で裁かれるとすると、もう彼は有罪っていうふうには認められることは難しかったであろうと思うわけです。しかし、彼はパウロは何と言ったのか、11節を見ますと、私はカエサルに上訴しますということを言ったわけです。でこれは実はローマ市民の一つの権利であったわけです。市民権を得ているということは、すなわちもうローマによって守られる。そしてローマにはこの法律があり、この法律に従っていくっていうことがあったわけです。日本でも同じであると思います。日本も法律によって裁かれる、裁判所があり、またそこに訴え出て、そしてこの有罪か無罪かっていうことを決定するということであるわけです。しかしこのパウロには一つの目的があったわけです。それは神様ご自身がパウロをローマに導いて、そしてそのところで自らが弁明するように、証しをするように、そしてそのことは言うなればイエス・キリストの救いを伝えるという大きな目的、目標があったということです。ですからこの11節の前半のところを見ると、パウロは私は死を免れようとは思いませんという一つの決意が現れているわけです。彼はこのところで死を免れようとは思わない、死をも厭わない、その決心が彼の心の中にあるということです。だからどこへでも彼は行く、そのような思いを持ってました。ですから彼はこの最大の都ローマだけではなくて、彼はさらに進んで西の端のイスパニアまで、スペインまで伝道するという、その願い、思いが彼の中にあった。ですからそのことによって言うなれば、本当にこのキリスト教は前進していったということであるわけです。まあ、今日においても宣教はどのようにして進むのかというと、本当にこのパウロのような 志を持った宣教師たちが未開の地へ臨んでいって死を免れようとは思わない、本当に同じスピリットでこの伝道しているっていうことを私たちは思い浮かべることができるわけです。そしてまた私たちもどうなのか、時代は違うわけですし、また日本の状況も異なるものがありますけれども、でも私たちも今の時代の中にあって、このパウロのような思いを持ってキリストを伝えていく、それはなぜかというと、イエス・キリストが私のためにあの十字架の上で命を捨ててくださった、そしてこの自分のために命を捨てるっていう愛を表してくださり、そしてそれだけではなくて、御子を信じる者は命を得る、永遠の命に預かっている、そのことは私たちも同じ救いに預かっている者として、私たちもこの時代の中、また日本にあって証しするものでありたいと思います。そして不思議にも12節を見ると、フェストスはこの陪席員の人たちと協議をして、お前はカエサルに上訴したのだから、カエサルのもとに行くことになると、まあ、そこで、フェストスは総督として決断し、そしてそれは誰も変えることはできなくなってしまう。ですから本当にこの不思議なことであるわけですけれども、すべては神様の御手の中にあり、そしてまたパウロは言うなれば命がけでローマに登っていく、そして実際には彼はローマで殉教する、また他の多くの弟子たちも同じようなこの道をたどっていくわけですけれども、このようにして福音が伝えられていったというこの事実であるわけです。まあ私たちは今日2000年、21世紀の時代に生かされていますけれども、願わくば私たちもこのようなパウロのスピリットを私たちのうちにいただいて、そしてあなたも証しをするのだと、本当に神様から励ましをいただき、私たちも証し者として用いられるものでありたい。